はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前0時14分でございます。1月17日月曜日になっておりますが、1月16日、日曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。はい、先ほどまでね、ハイパーお便り返信祭りをガバガバと行っておりました。お便りね、返したくなかったわけでは決してないんですが、ちょっとこれすいません、パソコン移動させたい。返したくなかったわけじゃ全くないんですが、ちょっといろいろね、まず毎回ほら、お便りが来て収録をすると、収録したあの回をねお便りに紐付けて返信してたと思うんですよ、僕。でそれをねやろうと思っていたんですが、まあ、ちょっとあの収録がなかなかね進んでなくて、時間をきちんと取ってねちゃんと調べたいなって思ってば思うほどねあれなんで、まあ、あのフランクに返していくことにしました。そうじゃないと皆さんのリクエストをほったらかしちゃうんでね。はい、まあ、なので今日はまずそのリクエストの話からやっていこうと思うんですが、まず最初まあ、これはね届いたばっかりのお便りなんでバシッといきますね。質問箱にお便りいただきましてありがとうございます。北浦投手は先発と中継ぎのどっちスタートだと思いますか？そもそもオープン戦で先発の機会はあるんでしょうか、というところをいただきました。ありがとうございます。はっきり言いましょう、おそらく中継ぎのスタートです。なんでかって言われたら非常に困るんですけど、まず、成績を見てみると今年ね2軍で防御率 2.25、 7試合登板して8回を投げて、で WHIP も 1.13、まあ成績からするとね、まあ、極めてとは言いませんがいいです、かなり。ただいかんせんイニングを全く消化してない、どう見てもこれ先発の起用法ではないですね。ですからまあ、2軍でほとんどもう中継ぎという扱いであれば、まあ、これからそうなるというところでしょう。でこれある程度僕も納得できる話だと思っていて、これまで北浦龍二君って何回か先発したんですけど、まあ正直な話、そのほとんどでやっぱりこう長い回投げていくにつれて打ち込まれてるんですよね。で抑え方を見ててもものすごい変化球があるわけじゃないんですよ。で必殺技がない、だからいざ打たれ始めるともうつるべ打ちを食らってしまって全く立て直せないっていう試合を何度か見てるんですよね。でこれは本人の投球スタイルのせいもあるんですよ。やっぱりね、緩急とそのストレートのコントロール出し入れみたいなところで戦ってる節があるので、ちょっとねやはり長い回を持たすためにはもう少し自分の武器の幅を取り入れていかないと、まあ、率直に言って厳しいですね。持っている球そのものはいいものがあるんですが、いかんせん投球の幅が足りない。だから例えば2軍レベルで言えばこれぐらいの成績は出せる選手なんです。もうだから2軍の主じゃないんですよね、正直。だからそういう意味で言うと、まあここ、まあ、今年が乗り切れるか乗り切れないかだと思います。決して才能がない選手ではないんですが、一味足りない。その一味を今年どこかで色が出せるかどうか、これ大事だと思いますね。オープン戦の先発の機会は多分ないと思います。分かんない、もしかしたら1回か2回当たられるかもしれないですけど、僕は中継ぎ待機だと思いますね。はい、というところで、ございました。はい、もう一つ、先ほど返したお便りの中に、ありましたね。これかな、吉田選手はもうリクエストしなくていいとのことな、これ10月の11月かな10月かなにいただいたやつですね、いいとのことなので、伊藤博美選手、万波中正選手、今川優馬選手、田宮優和選手、石川遼選手のお話を伺いたいです。てか全員でもいいくらいですっていうところで、まずまあ、ライトに返していこうってことなんで、伊藤博美選手についてはもう心配がいりません。まあ見てても余裕があります。自分で何かこうコツじゃないですけど掴んだものがあるはずなので、ですからオリンピックの時の働きを見てもそうですし、後半戦の頑張りを見てもそうですし、でギリギリのところでしっかり自分の望むべく2桁勝利っていうのを手に入れたので、 ですから、彼はできます。ほっといてもちゃんとやれます。自己プロデュース力っていうのは非常に長けているので、彼は本当に あとは安心して見れると思います。どういうね、逆に来年姿を見せてくれるか、こっちが楽しみにしてるだけで十分、いける選手だと思うんでね。軸になっていく、なっていかなきゃいけない、そういう選手です。はい。万波中正ですが、去年見てもらえれば分かる通り、ロマンはものすごいある。あと、守備面のね、貢献ってのはでかいです、やっぱり。肩強いじゃないですか。ですから、僕は、ぶっちゃけて言うと、新庄剛志っていう人間に、今、現役の時の新庄剛志っていう選手に一番近いのは、僕は万波中正だと思ってます。打率がうんぬんっていうよりかはやっぱり飛距離ですよね。で、バットの出し方、振り方見ても、プレーの花というか身体能力見ても、僕は万波中正が背番号1をつけるような気がします。なので、本当に自分のいいところをしっかり発揮してほしいし、それができればね、だから肩の強さとかもそうじゃないですか。肩の強さ、それから打撃のパワー、どれをとってもね、やっぱり彼の持っているものっていうのが僕は一番、新庄剛志に近いんじゃないかなと思ってるので、これはね、本当期待ですよ。2割3分とかでもいい、打率なんてマジ2割3分ぐらいでいいから、その代わりやっぱホームランは15本打ってほしい。最悪でも15本打ってほしい。で、守備はライトで構わないから、しっかりとね、ライトの守備を、極めてとまでは言わないですけど、欲しいなと思いますね。センターはね、五十幡になると思う、普通に考えて。で、今川優馬選手。今川くんはね、もう飛距離があるの分かってるから。で、彼は、決してね、まだスターの、素質を備えてない、いい意味でまだこれからの選手だから、彼年齢もそこそこね、上の方から来てるけど、でも彼はね、ここからの選手、ここからどうするか、この1年間やってきたこと、学んだことを、さて一体次どうしてくれますかっていう選手なので、バッティングで言うと今川くんはもう本当に自分の理論、自分の形っていうのを持っているので、その形を、捨てないで欲しい。たまにいるじゃないですか。なんか次見た時ね、毎回見るためにフォームが違うとかあるんですけど、そういうことにさえならなければ、今川くんは本当爆発的に何かが良くなるってことはないかもしれないですけど、コンスタントに力をつけていって、で、こういう言い方がいいか分かんないけど、太く短く輝く選手だと思う。だからどこかにピークを持ってきてほしい。どっかで20本でも30本でもバーンと爆発して、その時その日はもうこれ今川の年だったなっていう風に言わせる年がどこかで来れば、僕はそれは今川優馬の成功だと思うんだよな。これは勝手な希望なんであれですけど、今川くんの飛距離の魅力っていうのをやっぱり色を出してほしいよね。打率も本当2割5分とかでいいのよ。本当全然いい。 3割4分とかいらないから。4回打席立ったら1本ヒットは出る。そのうちの例えば4回に1回はホームランとか、そういう感じでいいと思うんだ。そういうね、なんか確実性、渋さみたいなものを持っている、そういうバッターであってほしいな。で、タミヤ優愛、もうタミヤ優愛に関しては強肩ね、優愛キャノンなんて言われてますけど、もうそうですし、やっぱりね、ただ試合に出るためにはキャッチャーなんでね、彼キャッチャー能力高くないと意味が、でも守りの面ですよね。とにかくまだまだ若いし、いろんなとこ荒削りじゃないですか、タミヤ優愛に関しては。でね、なんかポヤンとして可愛い感じで収まってますけど、やっぱりこうビッグボスが来たからには結果出ねえと、干されるとまでは言わないですけど、使ってもらえないよっていうのがある。で、そういう意味で言うと、タミヤ優愛はどういう色の選手なんですかっていうのをもうちょっと出していく必要がありますよね。だから肩なのか足なのか打撃なのか、ね、はたまた雰囲気なのか、何でもいい、これがタミヤ優愛だっていうプレーを、今のところ僕ら優愛キャノンっていう言葉しか知らないから、それをもっと多く見せてほしいし、 それがもっと多く見せてもらえるような練習をしてほしいですよね、と思います。だからこの色の話しかしてないのは、この万波にしても今川にしてもタミヤにしても、まだ色ができてない選手だからです。じゃあ石川遼はっていうと、これ石川遼はね、もう決まってます。とにかくキャッチャーとして優秀であってほしい、で打撃に関してはもうぶっちゃけバントがきちんとできればいいよ、打率なんか1割ちょっとでも構わない。その代わりもう例えば仮にね、外国人とのコミュニケーションだったら絶対任せろと、新外国人のリードの面倒は全部俺が見るとか、そういう何かこう専用機になってもいいから、自分の居場所を意思にかじりついてでも確保してほしい、例えば今清水だったり、ね、宇佐美だったりっているじゃないですか。でもその清水とか宇佐美にいつまでもこういまいちだよな、でも他にいないしなって思わせてはいけないよ、石川遼がしっかりしないとファイターズのキャッチャー陣っていうのは全然こう底上げができてこない。だから今下がでもね、いろんなキャッチャーいるじゃないですか。今言ったタミヤもそうですし、郡君だって一応キャッチャー枠ですからね。でそういうとこ考えていくとね、絶対にキャッチャーの充実ってのはピッチャーがこんだけ良くなってるんだから、キャッチャーも良くなれるのよ絶対に。だから来年の石川遼は本当にキャッチャーとして何で身を立てるのかっていうのをもっともっと明確にしてほしいですよね。はい、というわけですみません、ざっくりですがお便りの内容で語らせていただきました。それではまた明日です。